小堺富木作あんまと老あんまは彼の肩を揉みながら彼の吸うタバコの煙にむせんで顔をしかめた。少し仰向き加減に首と右肩との角度を60度ぐらいにしているところを見ると生まれつきの目くらであるらしい。郊外の冬の夜は静かである。
旦那は随分タバコ好きですね。30分経たぬうちに10本余りも召し上がったようですね。
と彼はずるそうな笑いを浮かべていった。
俺はニコチン中毒にかかったんで、体中の肉がこわばってどうにもならぬから、あんまが通るたびに呼び込まずにはおれんのだ。なんとかしてこのニコチン中毒は治らぬものかな。
と彼は中年のニコチン中毒患者に特有な青白い顔をして、でも巻きタバコを口から離さずに言った。
そりゃあ旦那、目をつぶすに限りますよ。
え？何？
と彼は我が耳を疑うかのように、しばらく巻きタバコを口から離してあんまの返答を待った。
両方の目をつぶして目くらになるんですよ。目をつぶせば、あの恐ろしいモルヒネ中毒さえ治るのですもの。ニコチン中毒ぐらいはわけもなく治ると思うのです。
彼は背筋にひやりとするような感じを起こした。
お前はその経験があるとでも言うのか？
と尋ねた彼の声は心持ち震えていた。
そうですよ。実は私の目も昔は一人前に見えたんですが、ふとしたことからモルヒネ中毒にかかって、挙句の果てに目をつぶすことになりましたが、目が見えなくなると、不思議にもモルヒネ中毒はケロリと治りましたよ。妙な話だな。どうしてモルヒネなんか飲む気になったんだい。
と彼はいささか好奇心に駆られて、どんよりしていた目を輝かした。
さあ、それを聞かれると困るんですけれど。
いや、話してくれよ。
と彼は水差しのタバコを火鉢の灰の中へ突き刺した。あんまはにやり笑った。
だいぶ乗り気になりましたね。ええ、もう白状しても構わぬ時ですから、思い切ってお話ししましょう。実はね、旦那、私は若い時に人殺しをしたんです。
彼はぎくりとした。
はっはっは。旦那、少し肩の肉が硬くなりましたね。何、そんなにびっくりなさることではありませんよ。今じゃ私もおとなしい人間です。まあ、私の言うことをお聞きください。
あんまは、それから彼が恋の仇を殺すに至るまでのいきさつを、およそ1時間近くも話した。さすがの彼ももうタバコどころではなく、だんだん話が進むにつれ、好奇心が恐怖に変わって、いわばわしに捕まったスズメがわしから懺悔話を聞いているといったような体たらくであった。
とうとう私はある晩、やつを森の中へおびき出しましたよ。いよいよの時になって、私はやつを一足先へ歩かせ、後ろから右の首筋を短刀でぐさとつきました。人並み外れて背の高いやつでしたから、ついた拍子に頸動脈から私の右の目にパッと温かいものがかかったかと思うと、焼けるように目が痛み出したんです。恋敵の血というやつは、実に恐ろしい力があるものですね。私はやつの死骸も短刀も捨てて、右の目を押さえたまま一目散に町の方へ走ってきたんですが、どうにもこうにも痛くてしようがないので、ある小さな病院へ飛び込んだのです。院長は眼科医ではなかったですが、
私が300円ばかり入っている財布を投げ出して、他にまだ500円ばかり高飛びするつもりで腹巻きの中に持っていましたが、どうか当分のうち入院させてくれと言ったら、金に目がくらんだのか、素性も聞かずに病室をあてがって、それから目を診察してくれましたが、珍しい目の出血だと言って、しばらく洗ってくれたから、幸いに出血は止まりましたよ。いい、止まるのが当たり前です。ところが血は止まっても痛みがどうしても止まりません。で、院長は、とりあえずモルヒネを一つずつ注射してくれましたが、モルヒネの力は偉いもので、30分経たぬうちに痛みはケロリと治りました。さて、翌日の晩、やつをやっつけた同じ時刻になると、右の目がまたもやズキンズキンと痛み出しました。で、またモルヒネを注射してもらいましたら、痛みはケロリと治りました。するとまた、その翌日の同じ時刻に、右の目が前晩よりも一層激しくズキンズキンと痛み出しました。そこでまたモルヒネの注射をしてもらいましたが、今度は一つつでは効かず、二つつで初めて痛みを忘れました。するとまたその翌日も翌々日も、同じ時刻にだんだん激しく右の目が痛み出し、モルヒネ注射の数もだんだん増えていきましたが、とうとう7日目の晩、いや、やつの初7日の晩と言った方がよいかもしれません。右の目が痛みとともに急に見えなくなって、潰れてしまいました。そうしたら、その翌日からは例の時刻が来ても、右の目に痛みは起こりませんでした。旦那、恋敵の血というやつはよっぽど恐ろしいものですね。こう申すと、旦那は、どうして私が御用にならなかったかを不審にお思いになるでしょう。旦那、凶状持ちが身を隠すに一番良いところは病院ですよ。よく大泥棒などは小さな罪を白状して監獄へ入れてもらい、人殺しの罪を免れるという話ですが、私は人殺しをしたら病院へ駆け込むに限ると思うのです。しかし、大きな病院ではいけません。小さな病院でなくては、また金をうんと持っていなくてはいけません。すると向こうでは金ゆえに、大切にしてかくまってくれます。警察でもまさか病人が人殺しをすまいと思いますから、調べにも来ませんよ。何、入院した日付なんざこちらの言いなり次第にごまかしてくれます。私はもちろん変名で入院しました。とにかく、警察へは引っ張られずに済み、事件はそれ、なんとか言いますね。そうそう、迷宮入りですか。全くうやむやに済んでしまいましたよ。ところがです、法律上の罰は見事に免れましたけれど、恋敵の血の罰がなおも激しく私に攻めかかってまいりました。右の目が潰れて翌日から痛みは去りましたが、さあ今度は例の時刻が来ると、モルヒネの注射をしてもらわねば、体中がむしゃむしゃしてきて、とてもこらえられないようになったんです。それも普通のモルヒネ中毒とは違って、モルヒネが体の中へ入っていくときの痛みが恋しくて恋しくてならぬようになったんです。旦那はモルヒネが皮膚の中に染み込んでいくときの、あのよだれの垂れるような気持ちの良い痛みをご経験になったことがありますか。あれですよ。あの痛みが恋しくなったんです。で、毎日例の時刻にモルヒネを注射してもらいましたが、1、2週間経つと腕や背中のどこに注射してもらっても、その恋しい痛みを覚えなくなったんです。さあ大変。私は体中のどこが痛いかと方々を探し回った結果、でも唇の周りや足の裏を探し当てて痛みを味わってきましたが、それも2、3日注射が続くと、もう感じがなくなってしまいました。とうとう、しまいには自ら注射器を取って、ご無礼な話ですが、恥ずかしい部分の控え注射したんです。さすがにこの部分の皮膚は痛みが強くて、何とも言えぬ愉快を感じましたが、 それもしかし四五日以上は続きませんでした。もう痛いところはどこにもなくなってしまいました。旦那、私が何とかして痛いところを見つけ出そうと焦った時の心持ちをお察しください。例の時刻が近づいてくると、私は気違いのようにもだえましたが、もだえた挙句、たった一つだけ残っている、一番痛いところを見つけたんです、旦那。それをどこだと思います。目ですよ。目ですよ。目に物が入った時の痛みは旦那もよくご承知でしょう。つぶれた目には痛みはないですが、開いている目は私の欲望を思う存分叶えてくれるだろうと、私は喜び勇んだものです。で、その晩、例の時刻に、モルヒネの注射針を左の目にズブリと突き刺して、徐々に注射しました。さすがに思う存分の痛みを味わうことができましたよ。旦那、旦那は黒い炎というものを想像なさったことがありますか。モルヒネが左の目に注射されていくとき、私にはなんとなく黒い炎といった感じがしましたよ。そうしてそれっきり私の左の目は見えなくなって潰れてしまいました。ふと気がついてみると、旦那、その日をいつだとお思いになります。奴が死んだ日からちょうど四十九日目でしたよ。その翌日からは不思議にもモルヒネが欲しくなくなりました。その代わり、私は生まれもつかぬ目くらになりました。ですから旦那、モルヒネ中毒は目をつぶせば治ると私は今でも思っているのです。じっと聞いていた彼は、全身に激しい寒さを感じた。あんまの話し終わると同時に揉み終わったが、彼はもはや巻きタバコを吹かす勇気もなく、あんまの顔を見るのが恐ろしかったので、黙って紙入れの中から一円札を取り出して、あんまの手に握らせた。老あんまはそれを素直に受け取って懐にしまい、立ち際にまたもやずるそうな笑いを浮かべていった。旦那、怒っちゃいけませんよ。今の話はありゃみんな作り事です。私は生まれながらの目くらですが、どういうものか、タバコの煙が大嫌いでしてね。旦那を揉んでいる間、どうかしてやめていただきたいと思っても、旦那はとても一通りの手札ではおやめにならぬと思ったので、つい少しばかり話が大げさになりましたよ。では、どうかごゆっくりお休みを。にわかめくらと違いますから、手を引いてくださらなくても大丈夫です。